ナの飯より123。
はい、どうもこんにちは、こんばんは。明けましておめでとうございます、リクです。
明けましておめでとうございます、新幹事スパスパです。
どうもスパスパさん、明けましておめでとうございます。
明けおめでございます。
明けおめですね。
今年もよろしくお願いします。
どうですか、はい、去年振り返ってみて。
去年はちょっといろいろとクレイジーな年やったんでね。
そうですね。小池百合子が何でか知らんけどずっと大喜利してましたからね。かと思えば大阪では吉村も大喜利してましたからね。ひそしんってやってましたからね。ひそしん一生言ってやると思ってますからね、ひそしんに関して。
まあいいね、はい、もうちゃんとしてよと思いますよね。もう
不謹慎です。
もうね、首相があんなんですもんね。
そうですね。こんにちは、ガスですからね。ガスですからね。
自分で言って照れるって
どうやねん。どうやねんっていう。まあポッドキャストでね、最初の頃のよくありますけどね、ああいうちょっと照れるもんって。
ね、自分でね、
自分で言っといて照れる。
まあそんなね、もう2021年ですけども。
そうですね。はい。で、まあね、なんか映画見ました？ビデオとか、あ
の頃で。もう、あの、僕はもう、ドキュメント72時間という映画を、
あれ、5時間半ぐらいあるからね。
ありましたね。でもまあ、見応えはありましたけどね。まあ、今年はちょっと、やっぱコロナ絡みもあって、重たい内容ではありましたね。
そうですね。サバゲおじさん生きとんのかなとかって思いながら見ちゃいますよね。
いやー、やばい、闇が深かったですからね、
サバゲ。何もしない人は何もしない人のままでいてるのかとかね。たまに、っていう人が出てくるのがあの番組なんで。
そうです。だから、今年の回で言うと、あの、屋台の喫茶店の。
よかったですね。
屋台の喫茶店の会は面白かったんですけど、あの、お宅のおっさんおったじゃないですか。
お宅のおっさん。あの、あれでしょ。僕の多分何十年後からあれですよ。ライブ行くんや、言うて。
もう、いや、
あの、歯がないんですよ、歯が。
リア充ですよ、リア充って言ってる人が歯がないっていう。
そこはええんや、みたいな。関係あれえ。
そう、あれはちょっと、いろいろ感じるものがありますよね。
あれだからライブに車で東京まで出て行って、ライブ帰りに寄ったっていうことでしょ？
いうことでしょうね。
だからポスターとかいっぱい持っとったんでしょ、あれ。
持ってったっていうことでしょう。
あそこで広げるんすかね。うん、
てか、他の曲と若干の距離感があったでしょ？
ちょっとさすがにね、やっぱり。
なんかあの、他の常連客と混ざってワイワイみたいな感じじゃなかった。
感じじゃなかったね。なかった。うん、そう
ちょっとやっぱ壁があるんじゃないですかね、あそこには。
あと彼女に振られたって言ってた人は、あそこでテレビの前で言うから振られんやろうなって思いながら僕見てましたよ。
あのね、1ヶ月しか付き合ってない。重すぎますよね。
うん、重いよね。あれ、結婚まで考えてたとか、ぶつくさ言い出して、わ、重っと思いながら見てたんですけど。
そら振られるわ。
ねえ、なんかこれを敏感に察知しはったんやろうなと思って。35ぐらいの人でしたかね、あの人は。うん、真面目なんやろなぁと思
う。なんでしょうけどね。ね、仕事先から電話かかってきてね。
一生懸命してます。スプリンクラーのことを一生懸命言うてましたけど。うん、
いや、でもあの屋台、ね、近所であんなあったらええなぁと思いながら。
いいですよね。
コーヒーしかメニューがない。
うん、コーヒー400円がメニュー、唯一のメニュー、
ね。唯一のメニュー。食べ物も
ない。すごくいいですよね。
ですよね。ちょっと行ってちょっと帰ってこれますもんね、近く
だね。そう思います。うん、
あと、あれですよ、あの、サンドイッチ屋の。
サンドイッチ屋、はい。
サベンツのオープンカーで来た
ら。サベンツのオープンカー。あの美容師でしょ。美容師。
あいつ、得体が知れなさすぎて。
ちょっともう。不審な目で並んでる人らに見られてたじゃないですか。
これテレビ映っていい人なんかなと思いました
。ちょっと判断迷うパターン。結構ある番組行きますもんね。うん、この人映していいのっていう。
そうね。ギリギリ。
と行くところ行くじゃないですか。
ねえ。ギリギリアウトの人もいますしね。
ねえ、まあ。あと僕は、あの、おたげやってる秋葉原の女子高生ですかね。
ああ、うん。秋葉原会よかったですね。
ねえ。でも横浜結構好きでしたよ、
うん、
僕は。
うん。あの、サイリウムかなんかの、
そうそうそうそう。
ね、
うん、 自分で自作するって言ってましたけど、ペンライト自作する言ってましたね。ハンダコテとか買っとんね、
そういう。そう。なんか、秋葉原何度か行ってますけど、ああいうとこは一度も行ったことないです
よ、ね。ああ、そっか、そっか、そっか。なるほどね。そっか、そっか。
ちょっとで、ね、覗いてみてもいいかなと思います。
面白いっすよ。全然パーツわからんくても、その雰囲気だけでもね、面白いっす
ね。今度ちょっとね、また行く機会あったらちょっと行ってみたいな。
こっちでもなかなかなくなっちゃってるんでね、日本橋か。
ああ、日本橋ね、大阪で言うとね。
もう全然、ちょっと外れたところにまだちょっとだけ残ってるんですけど、ほとんど表はね、ソフトオンデマンドとかムービーズとかになっちゃってるんで、ええ、何のことかと思った人は検索してくださいね。
これこれ。まあ、おっさんしか聞いてないからね。すぐわかると思うけど。
この間の最優秀〇〇賞であんなこと言ってたスパスパさんがそれ言うって感じですけど、僕は。
あ、じゃあ、この間、びっくりしたんですけど、なんか、ね、こういうところで言っていい話かどうかわかんないですけど、はあ、ポロハブの動画が一気に消えたっていう。
あ、そうなんですか？
知らないですか？
知らないっす。
あ、ほんまですか？なんか、あれなんですって、その、あれって、その YouTube みたいに、ポスターも動画が、その、再生数稼いだらお金が入るシステムになってるらしくて、
はあ、
で、その、なんていうかな。アカウントをちゃんと自分の身元をさらして登録してなくても収益化できるらしいんですよ。
はあ、
で、その、なんていうかな、系の、その、動画とかも、その、登録してないアカウントから流しても、それ収益化できてたんですけど、それを突っ込まれたらしいんですね。
なるほど。
うん、それはいかがなものかっていうので、で、ちゃんとアカウント登録してない動画は全部消したらしいですね。で、その方たちは、困ってるらしいですよ。
ああ、なるほどな。うん、
そうか。ねえ。だから、結構その、動画でやっぱりそこそこ稼いでる人もいるらしくて、YouTube みたいに稼いで、あれで飯食ってる人もいるみたいですね。
今何がどう転ぶかわからないようにはなったよね、このウェブっていうもので。
やっぱり、そのルールがない分、
そうですね、新しい、その、いわゆる産業じゃないですか、言ってみたら産業と言っていいのかどうかわかんないけど、新しいジャンルにそこに何かお金が付随してきて、あれしてるっていうのも、あるのかなというふうに思うんですけど。
まあ、いろいろと。まあ、その、ネット自体はね、できて、だいぶ経ちますけど、やっぱりその時代時代によって、その環境が変わってくるんかなと思いながら、いろいろ考える年末でございました。
最後はね、どうなっていくのか、パソコン自体がなくなっていくかもしれないですもんね。
そうね、どうなっていくことやらですね。
一番、この間、まあ、本当に昨日かな、ちょっと、ある、いわゆるネット番組で、有料配信なんですけど、見てたら、その、やっぱ広角機動隊の世界が近づいてきてるのは確かかな。
まあ、そうっすね。
これを地質学の先生がしみじみ言うてはったのが面白かって。
やっぱりその、あれをベースにいろいろ、それで、その世界観に憧れてた人が、それに向けていろいろ作ってるっていうのもあるんじゃないですか。
ね、
やっぱ最
後その面白かったのは地質学の先生なんですけど、その地質っていうのはその時々によってその時に存在していた生物によって成り立ってるっていう論説なんですよ。で、産業革命ぐらいの時に大体なんですけど、産業革命ぐらいの時に人神聖っていう世紀が出来上がったんじゃないかと。いわゆるジュラ紀とかあるんですよ。恐竜の時のジュラ紀とか、ああいうところで細かく区切ってあるところの、今、人神聖っていうんですって。人っていう字と新しいっていう字と世界の世とかで人神聖なんですけど、いわゆる人がその地球自体の地質をこう作ってるって学問なんですけど、滅びの学問になっていってるんですよね。 状況的には、
うん
うん、でそういう中で最終的に人間自体がその肉体っていうものを本当に、必要としてるのかどうかって、その肉体っていうものが足かせになってきてる状況になるかもしれないっていうのを広角機動隊は描いてて面白かったっていう話をちょっとしてたんですよ。
いや本当に肉体はね、電池のためだけにある世の中が来るかもしれないですよね。
だから本来肉体っていうのは土に変えるものであって、土に土葬しないじゃないですか、今仮装じゃないですか、仮装するってことは土に変えらないから、その土に変えてこういろんな生物がこうその死んだ人間自体も媒介にして、いろんな生物が成り立って、その生物をまた食べてっていう、もうサイクルの中から人間が外れてる可能性があるっていうのを、
ああなるほど、
一生懸命言ってはりましたよ。
いやそれはすごくわかるな、やっぱりそのサイクルが崩れちゃうと、もうね、減っていく一方ですもんね、その資源、
そう資源が減っていく一方、だから人間は結局のところあんまりいい結果を残してないっていう、だからしっぺ返しを今すごく食らってる状態が来てるんじゃないのかなっていう話を、してましたね。
まあ、なんだかのバランスを取るようにはなるでしょうね。
そうそうそう。だから最終的には地球自体が人間を必要としなくなった時っていうのが来るかもしれないねっていうスケールのでっかい話まで言ってたんですけど。
なるほど。
まあ、そうなってきたらエルカンターレの出番かもしれないですよね。
そうですね。そうなった時には僕ら入信してる。今のところはウォッチャーなんで、あのビーバーじゃないということですね。まあ、救いをね、求めるためにはそういうふうなところに行っちゃう人もいるかもしれないですけど、まあ、僕も、面白おかしく生きれたら僕はそれでいいんで。
そうなんですよね。だからその人間のその生きてく年数とその地球が生きてく年数のスケールの差ってあるじゃないですか。
確かに。やっぱり長い目で見るとね。
ね。
やったらいかんことを今やってると思いますよ。
ね、だから難しいところやなぁと思うんですけど、そうですね。だからそうやって地球自体が破壊されてますよ、地球環境がやばいですよっていうことを新海誠が訴えた映画が今日やっとるんですよ。
そうですね、今放送中ですよね。
中ですね、今ちょうどあの2人で、さあ3人で電車に乗って、どうしようってなってるところですね。逃げてますけど。
逃げてる。
そうですね。ということで、天気の子なんですけど、
はい、
これね、放送する前にですね、
はい、
自分がかつて喋ったことを聞いたんですけど、ひどいこと言うてますね、僕も。
そう、確か鳥頭の方では、まあ、あれですね、いろいろ言うとありましたわな。
あれはすごく見に行って2週間後ぐらいの収録やったんですよ。
はい。
ほんで、その時はまだ2回ぐらいしか見てなかったわけですよ、僕ね。
はい。
それも、上映した日に2回見た。
2回見てるんですよね。
2回見てるんですよ。上映した日に。で、どうもピンとこなかったなぁと。
なんか、若干否定よりっぽかった
よ。否定でしたね。否定よりでございましたね。で、ピンとこなかって。
はい。
で、3回目見たんですよ、地元で。はい、地元で見た時も、あんまりピンとこなかったんですよ。でも、なんでこんなに見に行ってんねやろ。
ピンと来てないのに3回見るっていうね。
そうなんですよね。放送中にも、ある人に、え、まだ行くんすかって言われましたからね。そうなんですよね。
劇場ではそうです。3回は
見た。3回は見ましたね。劇場では3回見て、で、DVD の発売が来るなぁと思って、DVD か、なぁと思ってて、気がついたら、買って字幕で見てるんですよ。こう
持っとるんかい持っとんのかい好きじゃないですか、それ。おかしいっすよ。僕も、この収録の前に、 DVD 見てるんですけどねってメール来て、あ、持ってるのこの人
って。持ってるんですよ、僕。いや、結局。結局持ってるんですよ
ね。持ってるんですね。そう。
ね、何や、知らん持っとるんですよ。
めっちゃ好きやないですか、それ。
見てて同じとこで泣くんですよ、ほろりって。
ああ、もう、だだはまりじゃないですか、それ。
そうなんですかね。だから君の名はに比べると、やっぱり弱いと思うんですよ、いろんな点で。
うん、
ね。
そう。まあ、君の名はってほんまに当てに行った作品じゃないですか。
当てに行った作品ですね。あれはもう東方こと当てに行ったっていうふうに言った方がいいと僕は思うんですけど。
ですよね。だから、ちょっとやっぱり、君の名は当たったし、やっぱちょっと自分の好きなことさせてっていう風な作品ではあるのかなっていうふうには思いますけどね。
なんか、君の名は最後の方かなり、いや、それはちょっと深海君って言われたらしいからね。最初のプロットでは。だから、会われへんかったかもしれませんよ、あれ。もしかしたら。
そうですよね。うん、踏切で、
そうですね、また踏切で、あな、畜生みたいな感じになってる可能性。あったかもしれません
。そうです。流れた可能性ありますよね。そう
ですからね。セロリ打とてる可能性ありますからね。
歌違うけどね。そうか。まあ、やっぱり君の名はとは間違いなく違う。
違う。
から、多分その君の名を求めて行った人は、ちょっと肩透かし食らった人は多かったんじゃないですかね。
僕ですらやっぱりハードルは下げて行ってたつもりやったんですけど、やっぱりちょっとテンション上がってたんだろうなっていうのは、で見て何こいつって主人公に思って、いわゆる感情移入のしどころが微妙になかったところがあったんですけど、繰り返し見ることによってほだされていくんですよね、なんか。
いやー、だから公開当初ね、ちょっとメイキングでもありましたけど、その感情曲線を作って、ここで観客がこの感情にあるだろうっていうことを予想して作ってたっていう話あったじゃないですか。だからその辺のやっぱ起伏のうまさはやっぱりあの作品があるなとは思いますよ。やっぱり盛り上がるところはすごくやっぱそういう演出をしてるなっていうのは、思いますね。
もともとはああいう話ではなかったっぽいんで、その最初は菅さん、ちょっとお世話になる家でした、
はい、
あの主人公がお世話になる菅さん、はい、あの人がいわゆるひなちゃんをその家族を元に戻すためにひなちゃんを必要としてひなちゃんの取り合いになってごちゃごちゃする話やったみたいなんですけどそれをどうもそんな話やったみたいですよ最初で、それをなんか一回脚本作り上げてから、ラッドウィンプスの歌聞いてから変えたみたいなんで、だからまあ、その辺でも新海さんの中で思うことがあったのかなと思うんだけど、こう、なんでしょうね、スルメ映画なんですよ。君の名はってもう見たら見たわーみたいな感じがあるんですよ。ああ、見たわーみたいな感じがあるんですけど、天気の子って、ああってなるんですよ。見終わったら。
なるほど。定期的にでまた見たくなる。
つまり今の言い方で言うと定期的に見とるっていうことになりますよね。
そういうことですよね。
ね。
そうですよね。酒飲みながらみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
そうそ
う。
これに大きく関わってくるのが僕字幕付きで見てるんですよ。字幕を出してみるようにしてて。
おう。
いわゆる小説を軽く読んでる感じで見てるところがあって、意外とね、なんつうんです、この主人公の男の子、
はい、
名前が穂高くんですよね、この子の、なんつうのかな、読んでると、やっぱこの子中心に話は進んでるところがあるから、 この子の感情をずっと読んでる感じになってきて、
うんうん、
ひなちゃんに対するストレートな思いっていうのかな、
うん、
がすごくグッとくると上がってく、どんどんどんどん右肩上がりになっていくんですよ、読んでたら。
うん、
ひなさん、ひなさん、ひなさんってなっていくこの思いが、
うんうん、
なんかそれにもね、ほだされたんですよ。
ほだされた。
頑張ってんなーって。
そうね、だから、リクさんの話を聞く限り、ほだされたっていうのが一番正しいですね。
ですね。だから、だからそういう意味ではスルメ映画だったのではないかと。
ああ、うん、なるほど。ねえ、うん。
そう思わなくもないなって、ちょっと思ってる、うん、今日この頃。意外と一部ね、大不評な気持ち悪いとまで言われてる映画の一つなんですけどね、これ。新海誠の映画気持ち悪いだと当たり前だろう
って。当たり前やろ。
過去気持ち悪くなかった映画あったかみたいな。全部どっか気持ち悪いわ、ね、みたいな。
君の名はしか見たことない人が言うことですね。
そうですね。そうですね。きっとね。
まあ、君の名は若干の気持ち悪さはあります
けど。あるんですけどね。
あの子も固執しますから ね。わざわざね、引き出くんだりまで行きますからね。
まあね、天気の子は歌舞伎町を新しい聖地にしていますよ。はっはっはって言ってたらしいんで、なるかボケ思いながら。当時はね、インタビューは結構びっくりすること言うてることが多いんで、新海さん。うん、そうですよ。だからパンフレットもこれ第1弾、第2弾出たんですよ。
はいはいはい、出ましたね、確かに、ね。
で、第2弾もいそいそ僕映画館に買いに行きましたからね。
そうね、あの当時ありましたね、もう発売になったのかって、そういう書いてたような記憶はありますね、う
ん、きちんと投資してしまってるなって、今に振り返ってみると、ちょっと思わなくもない、あ出た、ラブホのシーン、今ちょうどラブホですよ、ラブホ、そう今、ラブホですよ、3人で、そうですよ、そうですよね、もうまあなあ、だからまあ、そういう部分では、あの家族で見てたら、このホテル何って聞かれると、お父さんとしてどうなんですか。
ねえ、だから一緒に見ないですよ。
見れないよね。
見れない、こんな。
まあ、なんでこんなにカップラーメン高いのって聞かれそうやもんね。
それはねって、教えられないです
よね。教えられないよね。あんなお風呂入ってみたいって言われたら困りますもんね。
困りますね。そういろいろやっぱおかしいですよね、
おかしい、まあ、うん、まあ、もう冒頭からバニラ言うてる時点がおかしいんで、この映画。
いや、僕、田舎やからね、あの車ほとんど走ってないんですよ、うん、なるほど、だから、もうほぼほぼあのこの映画で、あこれかって、高橋さんが言ってたのはこれかと。よく撮りましたからね。
そうなんですよ。
バニラは初めて
見
ました。
あれ、ね、オープニングからこれ見せると思ったのは
本当です、
ね。思ったんで。だからまあお金のために人柱になるか、天気のために人柱になるかいう話やからね。これヒロインが。
ヒロインがね。弟くんな、先輩ですか。
あ、先輩、なぎ先輩ですね。
なぎ先輩も、あの、絶対将来歪むじゃないです
か。歪みますね。
え、ろくな、多分人生送らないと思う。
送らないですね。もう、ホストにしかならないんだろうなと思いながら見てますもん。なぎくん。
なぎくんね、なぎくん将来心配やわーと思って見てましたよね。
そうですね。そうですね。うん、とにかく映像はね、すさまじく綺麗なのと、その、この広告、
うん
がすごく多いっていうことにを批判的に捉えてる人 も多くて、いわゆるスポンサーの協賛のあれで、あんだけ広告をあちこちに出してるんちゃうんかいう声があるけど、東京行ったりすると、あんだけ広告あふれてるよねって。
そうですね、まあ、ある意味あれがリアルっちゃリアル、
リアルなんですよね、
うん、変にこうあれを映さないっていうところが逆に不自然ではあると思います。
僕もそう思うな。
うん、
だから逆に逆手にとって、その異常性っていうのをちゃんと捉えてるんじゃなかろうかって、
うんうんうん
う
ん、
いうのもちょっと思ったりもしたんですけど、
うん、
ちなみに今、アマゾンではカスタマーレビューが5,990件。
おお、すげえな、5000件。
すっごいですね。
うん、まあ、本当に新海誠っていう ビッグコンテンツになりましたよね。うん、
で、うん、星5つが 70%、
うん、
星4つが 17%、
うん、
星3つが 7%、2%、4% と続くと。
うん、おー、ほな、ほぼほぼ、うん、
ほぼほぼ、やっぱり好評なのかな。
高評価ではあるん
で、ね。で、このレビューを見てみるとですね、やったらとみんな長いんですよ、レビューが。
わざわざ書き込むぐらいやからね。やっぱり、
そしたら一つでもめちゃくちゃ長いんですよ。
ああ、そうなんか。そうか。あれだけ熱く語った、去年のあれなんだったか、名前が出てこない。ボーイミーツがあるものの、僕らがキャッキャ言ってたやつ。
ミッドサマーですか？
ミッドサマーキャッキャ言ってましたけども、ハローワールドはハローワールドですよ。ハローワールド、僕らレビュー書き込みもしてないけど、あんだけキャッキャしてましたけどね。
そうですね。そうですよね。だから、なんか物申したかった人が多かったのかな、やっぱりっていう。
なんでしょうね。だから7割はでも絶賛なんですよね。7割
は一応絶賛なんですね。で、君の名はのスペシャルエディションで、8845レビュー載ってるみたいな。
うん、8000。
すごいっすね。
びっくりするな。
あ、でも比率面白いですね。同じぐらいですね。星5つが 70% で、
あ、
4つが 16% で、あとは833って続くみたいな。
あ、そうなんだ。うん、本当やな。うん、
面白いですね。うん、なるほど。
すごい、まあ、あれですね。星1つ見るのも結構面白いですね。
あ、星1つを見るの面白いですよ。
面白いですね。
面白いですよ。うん、こういうのは。もう、星5つに関してはもう別に。
別にね、もう。
うん、星1つでこじらしてる人のレビューが大変なんですよ、これ。
酒飲めますよね。
大変。
そうね。
そうなんですよね。だからまあ、どう
好き度合いでいくと、君の名はと、天気の子比べたらどうですか？今現状として。
僕ですか？
うん、
君の名はですね。
好きなのは君の名は。
君の名はですね。うん。君の名はの方が好きですね。
バスルメ映画としてどうしても見てしまうのが
天気の。のは天気の子かもしれないですね。
うん、そう言われるとやっぱり君の名はって見直さないもんな。
力いるんですよ、あれ。
ああ。
もう一回見ようと思うと。
ああ、なるほどね。
だらだらだら酒飲みながら見るとかいうのはどっちか言ったら天気の子の方が綺麗やな、とか。内容を全然気にしてないっていうの。
あ、なるほどね。そういうふうに見れるってことなんだ。
切ないな、ここ、とか。そうそう。
なるほど。
だから、なんて言うんですかね。単行本の全4巻を読むスケールが君の名はで、
うん、
ブルータス読んでる感じが天気の子やと思うんですよ。パラパラーって。
なるほど。雑誌感覚なんですね。
もうね、今日もちょっと思いましたけど、始まった時ね、テレビの方、はい、ちょっと最初の方を見て、はい、見とったんですけど、バイトルの CM でバイトしとるんですよ。
はい。
穂高くんとひなちゃんが。
ああ。
でここからちょっとネタバレにはなるんですけど、ひなちゃんバイトできないんですよ、うん、ある理由から。
うんうん、そうですよね。
バイトル使ってええんか、これって。労働基準局入るぞ、バイトルにって。ちょっと思いました。
ファンタシー。
でも、映画の中ではそこで厳しくクビになってるじゃないですか、マクドナルドで。
いや、そこ、作ったやば。
そっか。
なるほど。けしからんってなったら、それはもう、評価1星付けられる。けしからんって。
で、まあ、このカスタマーレビューの位置を見てると、
はい、
怒ってはる人っていうのは、はい、穂高が家出した理由をちゃんとしてないとかね。
あ、はいはいはい。
うん。あと、例えば、君の名はやったら、滝くんが会いに行くシーンとか中学生やったってことやから3年違うし、それに 気づくでしょうって、中高生の男子の3年って大きいやんかみたいなことで、なんかプリプリしてるとか、結構細かいとこをみんなつっついて怒ってるような感じがするんですよ。
はい。
ねえ、もう全部、僕は山崎まさよしで浄化される人間なんで、はぁ。
いや、秒速のアマゾンの評価を見てみたんですけど、
はい、
星5つは47% ですからね。
ああ、なかなかです。なかなかあれですね。
ですね。だから他はやっぱりその、最近の新海誠と比べたらやっぱり、全然やっぱり評価としてはやっぱ低いですよね。
これ、いつ頃見たとか大事ですよね。
ですよね。ね、うん。
で秒速5センチメートルが1531レビューあるのか。
うん、
なるほど。なるほど。
やっぱ、アフター君の名はなのか、ビフォア君の名はかなのか、うんうん、で、だいぶ変わってきますよね。
変わってきますよね。変わってきますよね。だから、君の名はでちょっと感じていた気持ち悪さが爆発するのが秒速5センチメートルだと思うんで。
もう僕からしたら最高じゃないですか。あれこそ酒飲めますよ。気持ち悪い極みですよね。
いやだから、なんつうのかな。もともとだから、ゲームとかのオープニング動画とか作ってた人なんで、その音楽とその映像を合わせるっていうことに関してはもう天才なんですよね、この人。
そうですね。
そういう、ね、過去をベラベラ知ってる人からすると、すごく気持ちいいところがあちこちにあるんですけど、そんなことは全然わからない。はい、っていうのと、ヒットしてるからとりあえず君の名は見てみたっていう人が、
うん、
それなりに君の名は良かったから前の作品もきっといいに違いないと思って、秒速5センチメートルを見ると虫唾が走るんでしょうね。
そうですね。あれとか子供の葉の庭とか見たら
虫唾が走るんでしょうね。何これってなるんでしょうね。そうでしょうね。
そうね、うん、なるほど。あれ、前も話してましたけど、昨日か一昨日ぐらいに深夜に、夜やってた、あれですよね、デミアン・チャゼルの。
あ、ララランド。
ララランドは。
ララランドって深海っぽくないですか？
そう、秒速5センチメートルの実写版です。
実写版ですよね、あれ。
見た前じゃないですか。
そうですよ。
女優の DVD 持っとるね、
うん。そう、絶対持って並べて、きちんと隠さんと並べてるっていうパターン。エマストーンの大好きなまんまやから。
ボックスで持ってますよね。
うん、ボックスで持ってると思いますね、僕も。
気持ちの悪い。いや、そういう世界観ですもんね、
あの人は。そういう世界観ですね。うん。だから、ララランドの最後なんでああなんのっていう人は、新海誠の秒速5センチメートル見たらええんちゃうから、キモいからや。
キモいから。女子からしたらね、もう本当に気持ち悪いですね。
でしょうね。でも、いわゆるそれってさっきの72時間の重かった人でしょ？
そうですね。
ね。コーヒー飲んでた重かった人になっちゃうわけじゃないですか。
繋がったな、綺麗に。そうね、うん、
まあ次の作品は世界の終末を描くらしいですけどね。
ああ、そうなん、
新海監督、はい、
もう次回作も
着手されてるみたいですけど、
まあ見ますよね、公開されれば。
だから、このやっぱり秒速5センチメートルのレビューとかを見ると、東京と栃木の距離をやたら困難な感じで会うのは正直笑えますっていう、ね。冷たいね。
冷たいですね。
冷たいですね。
だから、
その後に手紙を送らない、メールのやり取りをしないのも理解ができませんって。その時代とは限らないだろうって。だから最初の電話ボックスから電話かけてたっていうところって結構大事なんですよ。
そうですね、そうですね、うん。
そういうのがなかった頃の話してるのみたいな。まあ、結論、こういうこと書いてる人だからしたら結論として今みたいに僕が一生懸命説明したら、何このおじさん、キモいって終わってしまうっていうね。
終わってしまう。 そうね。だから、やっぱりね、どこかやっぱり感情移入してしまう部分はあると思うんですよ。ね、僕らも見ながらキモいとは思うんやけど、
はい、
若干わかると思う。
わかるんですよね。そう、わかるんですよ。この微妙なさじ加減っていうんです
か。微妙なさじ加減ね。うん、
そうなんですよね。こんな、あんなこといいな、できたらいいなの映画じゃないですか。秒速5センチメートルって。
そうっ
す。すごく。
いやー、種子島行ってですよ。そうです。あんな可愛い子からめっちゃアプローチされてる。
アプローチされて。
そこ行かないってほんま正気か、お前って。
可愛いよね、あの子。
可愛いっすよね。
可愛い。
そう。そこを行かない気持ち悪さですよ。
ね。そう。
うん。
意外と、最後、あかりちゃんが東京から結婚して上京してくるときに、そういや、こんなことあったよな、あんなことあったよなって、ぼんやり電車の車窓から眺めてる中で、そういや、なんか私追いかけてきたやつおったよな、ぐらいの扱いになってんのが。
ですよね。
ね。片方、ワンモアタイム、ワンモアチャンスやのに、みたいな。でもそんなもんなんやろなっていうことを考えると、やっぱり君の名はと天気の子ってすごくファンタジーやってんですよ。
ですね、ですよね。
ファンタジーやってるから、あの株の後ろに乗っけてくれる本田翼が現れるわけですよ。
そうね、あれも本田翼が本田翼じゃなかったから多分
成立しましたね。そうですね。もう僕こう本田翼、いわゆる夏美さんの登場シーンの、あの足を舐めていくように撮ってるところは、僕は是枝監督が長澤まさみの足が大好きというのと一緒やと思うんですよ。
いや、もうあのホットパンツ評論家の陸さんからしたら、もうあそこやばい。
やばいやばいです。夏美さんはやばいんですよ、この映画天気の子は。
確実にエロい目線で。
エロい目線。
しまいますよね、あれね。
胸より足でしょうって僕は言いたくなるんですよ。
ピチピチのホットパンツ履いてますからね。
そうですよ、うん。そうそう。だからまあ、穂高子に変な性癖が生まれるのは、生まれてるっていうことで、ひなちゃん気づくと、あの女のせいって後で揉めてる可能性はありますよね。
やばいっすからね。あの女ちょっと、だいぶやばいっすよ。
ね、本当にね、そうやな。うん、そうなんよな。あの種子島ね、この秒速の種子島の子は多分誰もが可愛いって言うと思うんだよな。
ですよね。ほんまあそこ行かないのほんまクレイジーですよ。
あそこまでアプローチ行ってますからね。グイグイ来るからね。
グイグイ来てるし、うん、もう100あれ飛びつくようなシーンじゃないですか。それを、いや、違うしって言うように。正気でしたってなりますよ、僕
ね。
うん。
だから、
まあ。でも、なんですね、あの映画ね。何なんですかね。
でも、こんだけ誰が多分ね、あの、おっさんが話したら盛り上がるんですよ、この秒速の
説明。そうですよね。
変に。変な盛り上がり方する場合が多い。そうなんだよな。だから、まあ、そうやな。だから天気の子が素晴らしい映画かって言われたら、僕は欠点だらけの映画かなって
思う。確かに、そのさっき言ったように、僕もその穂高君のその行動理由みたいなところは弱いように最初の方言ってましたね、自分のレビューとか見直したんですけど、
建築が出てくるところもすごくご都合主義だし、
なんか
実際僕はあの鳥頭の方で喋ってた時は、その最後のあの狂ってもいいのところが着地点であり、そこに行くためにただ単にロールプレイング的にハードル飛び越えていくように作ってあるだけっていう評価してたんですよ。だから前半の部分でなかなか物事が動けへんが、そこが退屈になってしまってるんじゃないかなっていうふうに言ってたところがあったんですけど、
だからあの、ある意味その、ゲド説教を見てるような気がするんです
よ。ああ、わかるような気がしますね。
あの、ダラダラしてるじゃないですか、あの、
ダラダラしてますね、あれも。うん、そうそうそうそう。
でも、あれはあれでね、 だらだら見る分には面白い
んですよ、
僕は、
うん。僕もそう思いますね。
世間的な評価は低いですけど、
うん、そうですね、うん。もうとにかくお父さんにムカついてたんやなっていうことを感じられる映画なんで、僕はあれを見るたんびに、父殺しの話なんで、常に。他人の方が良かったっていう話じゃないですか、あれは。
作画監督と逃げたって言ってますね。父ちゃん、しゃしゃり出てくるから。
だから、まあ、やっぱりこの天気のこの40過ぎの男性のレビューなんかを見てみますと、
はい、
まあ、この方はもう二度と見ませんって書いてらっしゃるんですけど、
あ、うんうん、
やっぱり感情移入ができない、全然と。
うんうん、
で、あの、君の名はが新海さんの作品では初めてだったと。
うん
うん、で話はよくできてたみたいなね。ね、あの秒速5センチメートルも見ようと思ったと。異常に気持ち悪かったと。やっぱりな、みた
いな。まあ、その、秒速5センチメートルがリトマス試験紙ではあると思うんですよ。
ありますよね。
そこで乗れるか乗れんかっていうところで。
思います、
その新海誠のたしなみ方が違ってくるとは思います。
思います。思います。うん、で、あの、自分の子供がこの映画を3回も見に来よったと。到底理解できんと。真面目に作品を作れと激怒してらっしゃる人もいますね。
ああ、まあ、うん。あの、見なくていいじゃないですか。
ね、なんかもう見なくていいのになって僕は思うんですよ。
なぜわざわざここに書き込むかっていうことですよね。
ね。と思います、と思います。そう、そう思うんですよ、僕。
アンチって裏を返せばやっぱり気になる存在ではあると思うんですよ。
ですよね。
うん。やっぱり自分の中でそう、そういう、こう、気持ち悪いところっていうのは誰しも持ってるわけで、
ね、
それに対しての嫌悪感でもあると思うんですよ。うん、裏返したら自分の中のね。
でしょうね。うん、
わざわざ書き込むっていうことは、好きってことですよ。本当に嫌いやったら書かないもん。
書かないね。
書かないもん、
ね。書かないよね。わざわざね。
うん、わざわざ。うん、
そうやな。そうやな。嫌いやったら書かないよね。嫌いやったらあんなにライブリポートの話、僕去年せえへんかったと思うしね。
そうですね、スポップスターとかね。
ね。
そうね。てか、天気のこのブルーレイって、いまだに4000円もするんですね。
そうっすね。普通に。ね、うん。普通に、普通に。そうっすよ。
結構、やっぱり、話題作やったから、うん、ね、大量に吸って余ってたら安くなるじゃないですか。
余ってたらそうでしょうね。でも、普通の値段でやっぱり正規で売ってますもんね。
ですよね。うん、うん、
だから、うん、意味不明っていう意見に関しては僕、じゃああなた宮坂駿の映画全部意味分かってんのって聞きたくなる方なんですよ。
あの人の映画は意味不だらけですからね。
でしょ。もうあちこちで大量に人入ってますけど、クエスチョンマークがもうメタルギアソリッドバリに出てますからね。
そうね、ほんまこのおっさん好きなことしてるだけやってやっぱ思います、
ね。なりますからね。好きなことして予算がここでなくなったから、はい、もう終わりみたいな感じじゃないですか。すね、あの人の映画って。
もう一つ、高畑勲に関してはもっと輪をかけてすごい
っす。輪をかけてたね。輪かけてたね。かぐや姫の収集どうすんねやろうと思ったら、びっくりしましたからね、僕。だからまあ、なんていうのか、こう、全体的に、なんていうんです、天気の子にドン引きしてる人の中では、あの、拳銃らしきものを拾って警察に届けないのは非常識すぎてドン引きしたって、それは家出してるから警察行きたくないだろうって。だから、とにかく、テロリズムを描きたかったっていうのを、テロリズム的な部分、その反社会的な映画なんですよ、これ。天気の子って。どっからどこまで、
うん。
ずっと警察が邪魔するんですよ、この。
そう、警察の怖さの方が僕は気になる
ねえ。そうなんですよ。
平泉聖が。
平泉聖ね。あの人も大変やね、ゴジラ倒さなあかんかったり。
ね、大事ったりね。
ねえ、ほんと。だから怖 公務執行妨害のシーンとかも、ええー、とか思って、新海さん、マジでどうしちゃったんだろう、もともとそういう人やっちゅうねんって、僕は思うんですけどね。
本当にね、いろいろと。
過去作を見たら、そういう人やいうのが分かるはずなんだけどなって思うから。だから一つ思うのは、やっぱ新海誠ってドラッグムービーなんで、
あ
歌が流れるところといい、あもうここで来るなっていうのは、もう歌舞伎みたいなもんですよ。
なるほどね。
よ、音はやみたいな感じですよ、本当。ラッドの曲待ってましたみたいな、こうラッドの曲がかかってくると、来た来たみたいな感じで僕は喜んでしまうんですけど、だからまあ、どうなんでしょうね。いいですね、このレビューも。天気を金にするなよっていうお怒りのレビューもありますよ、スパスパさん。
天気を金にする。僕はあの天候表現は結構、この人つきものじゃないですか。
そうですね。
うん。
でも実際、あのホームページにして晴れさせます、言うて天気金にしてたじゃないですか。3人寄って。多分そこに腹立ててはるんやと思うんですよ。
ファンタジーやから。本当にやってから怒れよって思います。
ねえ。
だから
な、この辺も含めて、
まあね、
ちょっとな。
なんかその正月イコール新海作品を流すような雰囲気が2年続きましたけどね。
そうです
ね。来年もやるんですかね。
僕はもう毎年3日の夜9時からは君の名を流せと言ってる派閥ですね。
この間言ってましたね。
はい。ほんで、あの。会えるか会えないか分かんない状態をいつもこうみんなでおろおろするっていう。
8年目ぐらいで会えんかもしれない。
そうですよ。どっかで、あの、新海さん、あの、新しいあれ作ってて、会えない可能性っていう。
バージョンを流してくる
っていう。それ、ただの秒速5センチメートルになるからね、でも。
それをもう、秒速流せばいい。
ええやっていう話になってしまうっていう。
そう
だな。だからまあね、まあ、どうなんでしょうね。ポストジブリなんですかね。僕は全然ポストジブリだと思って見たことがないんで、新海さんは。かわいそうだなと思ってる方なんで、ポストジブリって言われてて。
そうですね。多分、そういう風に作ってないでしょうから、それ本人も意識してないですよね。
でしょう。関係ないとこで作ってるような気がするんで。
そうですよね。だから、まあ、そう呼ばない方がいいんじゃないですかね。多分、宮崎駿もゴミ拾いながら、いや、知りませんって言うと思います。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと怒りながら。
怒りながら。僕はゴミ拾いがある
んだって。なるほどな。確かに。
それこそ、京アニとかの方がね。
そう、僕は京アニなんですよ。僕は京アニはポストジブリなんですよ。
ね、
ジブリだろうなと思ってるんで、ジブリが京アニを超えれなくなったなって思ってるんで、
ああ、なるほどね、うん、この間、宮崎五郎のあれやってましたね、
やってましたね、見てないですけどね、
まあ、ちょっと、ジブリとしても違うことをやっぱりしたいのな、うんうんうん、今まで路線じゃないことを宮崎五郎はしたいんだろうなっていうのは感じましたけど、面白くはなかったです。
ああ、なるほどな。
うん、
なるほどな。向こうからしたらスパスパさんにはもう別に作ってないから向けて。
そうそうそう。
流れよな。
あれ、連続ものでやればよかったのになと思います
よ。ああ、なるほどね。
それは連続ものやったら、その第1話としてはすごく面白い内容でした。それがあの1話完結ものとしては、いろいろ足らなさすぎる。でも描写はやっぱりすごかったなとは思います。頑張ったな。お話として面白かったかとか言ったら、ちょっとやっぱ足らなかったかなと思いますね。うん。
なるほどな。そっか。まあね、もうあちこちで秒速5センチメートルが何が言いたいのかよくわからない映画だったっていう感想を持ってる人は、あの、自分の胸にこう当ててみて、あんなことあったよなって思うことないんですかね。
ねえ、うん。いや、もう、どう言ったらいいのかな。 ああいうふうにカッコつけたいからよくわかんないって言いたいじゃないですか。
ね、こう男の人が言うてるんやったら、絶対、ね、そんなことないわ、絶対って俺飲みながら言いますもんね。一、人や二人おるやろ、忘れられへん人、みたいな。
ねえ、もう、あれですよ、Facebook で名前探したりするんですよ。
ああ、怖いな、怖いな、それ。怖いな。そうか、穂高くん、このままひなちゃんに会えなかったら、ずっとノートにひなひなひなひな書いてたかもしれないですね。
書い
てる
んですよ、本当に。
ホームページが残ってたっていうのもね、結構何回見てもあのホームページはどこやったんやろうと、サービスがまだ続いてたっていうことは、誰かがお金は払ってたんやろ、そのホームページ。
でしょうね。
でしょ。
でしょうね。そういうことになりますよね。
そういうところとかちょっと気になったりもしますけどね。うんうん、まあ、ジオシティーズが残ってればそんなこともないのかなと。
ないかもしれない。ね。いろいろね。
みんなね、穂高くんをね、ちょっとね、なんていう、主人公としてね、この子はもう最初からヤフーにバイトのこと聞く子ですからね。ダメですよ。ダメな子なんですよ、この子は。世間知らずな。世間知らずなダメな子が運命の人に出会っちゃうっていう話なんですよ、これ
。話。そうですね。
そう。
ああ、確かにスルメ映画はわかりますね、なんか僕も。ちょっともう一回見たいなと思いますけど、
ツッコミどころが多いっていうところも含めてスルメ映画だなっていうふ
う
に思いますね。
なるほどね。うん、
あ、出た、エウレカのシーン、エウレカのシーン、エウレカセブン始まりましたよ、エウレカセブン。
エウレカ
来た、エウレカ。いやもう、どっかで見たサンプリング映画と言われると仕方がないかなっていうふうにも思います。確かに、まあまあまあ、確かに、まあまあまあまあ。
まあ世間一般でね、そのアニメあまり見ない人はエウレカ見てないから大丈夫。
そうですね、エウレカ見てないですよね。
見ないから
大丈夫ですね。エウレカ見てないですよね。そうやな、確かにそうや。エウレカって言っててもおかしくないところなんですけどね。
バレないバレない。
バレないや。そうですよね、そうですよね。そっか、まあな。次が大事っていうふうにね、言われてるところもありますけど、
うん、
君の名がヒットしすぎたと僕は思ってるんですけどね。
まあ、本当に、そのなんていうかな、君の名はって、前も話しましたけど、うん、もう本当に日本の映画の中で、結構その大事な一本で、その前と後でまたガラッとね、
うん、
変わった一本ではあると思うんですよ。だから一般的に、アニメを恥ずかしがらずに見れるようになった一本ではあると思う。
そうですよね。もともと新海さんが今目指してるところって邦画なんですって。
うん、
うん。うん。もう邦画をしたいと。うん、
なるほど。
その、もう、昔で言うところのその実写でできないことをアニメで実写に近づけて自由に作りたいっていうのをはっきり明言してあるので。
うん。
うん。だからそこの部分では、だから君の名はっていうタイトルもすごく狙ってるなとも思うし、
なるほどね。
そうそう。
だから、
いや、細田守監督が凋落したのを見ているとまだまだ新海誠は大丈夫って僕は思ってますけど。
いや、うん、質が違う。
質が違うじゃないですか。
違うと思う。
本当に未来の未来はひどかったからね。
いやー、あれはひどかったね。ね、
ひどかったよね。
お前の家庭の事情はどうでもええねん
と思うよね。
知らんしっていう話です
ね。
あれ、男性、くんちゃんでしたっけ、
くんちゃんですよ、くんちゃん。
くんちゃん、広かったね。
くんちゃん、広かったね。
それやったら、ほんま普通の子供、これやってたらええのに、なんであの子にさせるんやと思いました。
思いましたね。あれはでもね、やっぱ事務、なんていうのかな、スポンサーの絡みとかいろいろあったやろうなと思いますよ。
あると思いますよ。
本当に。もう、しゃあないと思ったんちゃいますかね、最後の方あれ。
もうここはもう、辛いけど、もう、このままいかなしゃあないなってなった。
ね、手使いましたよ。ここからくるくるくるくる、これラピュタで僕見たっていう人らがいっぱい発生するシーンですよ、ここ。
ああ、
若い 子が見てどう思ったんかなっていうのを知りたいですね、僕。やっぱりこの物語っていうのかな。意外とストレートなジブナイルやってると思うんで。
あ、うん、それは、ありますね。ね
だからなんかそういう点ではもう全然違うのかなって感じ方が。
だから、秒速はジブナイル入ってない。
入ってないです。入ってないです。あれ、おっさんに向けてしか作ってません。
おっさんに向けてです
ね。あれは本当おっさん向けです。それもこじらしたおっさん向けなんで。
いやー、秒速大好きやけどな。
あれはこじらしたおっさん向けなんでね。
おっさん向けなん
です。うん。で、君の名は深海作品にでこじらした人たち向けでは
あるんですよ。なるほどね。
ちゃんとオチをつけてくれたと。今回も会えないんじゃないかって、僕、動機が、すごく早かったからね、劇場で覚えてる。ドキドキ、ドキドキして。
これ、
会え方死ぬんちゃうかと思いながら見て。
やりよるからね、彼は。
やるじゃないですか、やるじゃないですか。だから、今のところ2つハッピーエンドなんですよ。
うん、そうですね。うん、うん。だから、次ですよね。
次
ですよ。
次どう転ばしてくるかはわからないですよ、うん。2人の世界の中でだけで言えばハッピーエンドなんですよ。世界はどうなってもいいっていう考え方やったんで、天気の子は。
これって興行収入どれぐらいいったのかな、
天気の子。天気の子はね、141.9 億円。
ああ、すげえな、うん。だから、やっぱりもう、客が入るような監督にはなったわけじゃない
ですか。なってますよね。そうですね。うん、
だから、まあ、よっぽどね、その、くんちゃんみたいなことやらなかったら。
そうですね。確かに、確かに。ちなみに、君の名はがこれに対して250.3 億円。
うん、うん、うん。
ですね。
いやー、すごいっすね。
世界興行収入は36億円か。
うん、うん。やっぱり、その手、あの、鬼滅ほどじゃないですけど、あの、君の名はってやっぱりかなり長いこと回してたじゃないですか。
ですね。
うん。で、天気の子ってそこまで長くは回してなかったと思うん
ですよ。そうでした、そうでした。
うん。だからそれで120何億とか出せるっていうのはやっぱりすごいんじゃないですかね。
瞬発力はすごくあったんじゃないですかね。
ね
え、ねえ、
うん、
ちなみに僕のタイムラインは、ま、あのもうほとんどの人たちがあの世界は滅ぼしても好きな女選べとかボーイミツガール落ちるもんだとかタイムラインは自分たちが良ければ世界はどうなってもいいとかタイムライン走ってますよ。
ああ結構ね
熱いな
あ。熱いなあ。そうじゃないんだけど会えない方が僕らは熱いやけど。
だからこれ最後僕ね、会わへんと思ってたんですよ、天気の子。
うん、
東京に出て行きあるけど、
はい、
穂高くん、
はいはい。
最後、ひなちゃんとはもう引き離されてしまってて、こう、
はい、
うん、最後会うじゃないですか。
うん、だから、会えなくても成立する話じゃないですか。
そうそうそうそう、あえて会わすでしょ。
ラッシュ見たときに、これダメって言われた。
バレたんでしょうね。多分ラッシュなかったんじゃないかと僕踏んでるんですよ、会うとこ。取ってつけたようなこと言うじゃないですか、穂高君がすげえ。本人を前にして。
ね
え。あれ、エア彼女やったら怖いですよね。エアひなちゃんかもしれないです
よ。見えたらいかん可能性。怖い怖い怖い怖い。
全然大丈夫じゃないみたいな。大丈夫って歌かかってるけど、全然大丈夫じゃないみたいな。そうなんですよね。だから、まあ、まあ。
そうね。
何せよ、
レグランナーの世界になれば、レグランナー、
そうそう。
エアヒナちゃん入れてる。
エアヒナちゃん入れてる可能性はありますよね。
ありますよね。
ありますよね。そうですよね。そうなんよな。 だからまあ保護観察処分を受けてたからっていうので会えなかったのをこう東京出てきて、
うん、
あそこで会うっていうのもあれ待ち合わせしてたんかねとかっていうのもちょっとぼかしてあるじゃないですか、そこがどうなってんのかっていうのは、
うん、
まあでも、うん、僕は会わないまま終わってもよかったかなと思ってるところは大きくある、うん、
ねえ、そうですね、
うん、これひなちゃんがその能力を研究するとか言うて黒眼鏡の人が現れてですね連れていかれてまたひなさんとかってなるのは別の映画が始まるんです
じゃ始まりますから ね,
ねそれ2作目でやったって僕思うんですけど蜘蛛の向こう約束の場所はそんな感じやったみたいな
感じやった
なんかうまいことまあ自分が過去やってきた映画のブラッシュアップはちゃんとこうお金かけてブラッシュアップをするっていうことはちゃんとしてるとは思うんで、
う
ん、
そうですよね、
社会的なこう問題とかそういうのは若い子の視点をこう新海さんなりに組み入れながらやってるっていうところがあるのかなって。
だから、うん、そういう点においてはやっぱり君の名はよりかは一段上の作品になったんじゃないかと思いますよね、うんうんうん、
現代のやり方への君の名もね新宿のシーンはすごいなと思ったんですけど、うん、三葉が田舎から出てくるところ、うん、
はいはいはいはい、
あそこ皮肉が効いてるのは本当あっても誰かわかんないっていうところがうまいこと時間軸っていうのを使ってて、
うん、そうですね、うん、あ
そうなんですよね。まあ、新海さん丸くなったのかなっていつもこの最後会うところで、うん、これでいいのだっていう感じで終わるじゃないですか。
さあ、秒速の頃から比べたらやっぱりかなり丸くなったんじゃないですか。そうです
ね。なんか丸くなったのかなっていう。
そうですね。秒速の時はほんま触るものをみんな傷つけた状態やったと思います、
ね。そうですね。もうナイフのように作ってましたね。なあそう思うな、うん、から今日の一応テレビ版はなんかこれから新しい特別クレジットが入ってるんでしょ、
なんかね、
そうですよ、
差し込んでるみたいですね、
なぜか僕の家のですね、ハードディスクレコーダーがね録画をしてるんですけど、うん、どういうことなんでしょうね
好きやないかめっちゃ好きやないか、
それを取っとくためだけのためにこのハードディスクレコーダーが何てか回ってるんですよね。いそいそと予約した自分が言うんですよ、昼間に。予約って。これ焼いてガビングしようせないか。お前持っとるやろ、ディスクって。いや、持ってるんすけど、それとこれと別じゃないですか、みたいな。
それはちょっと秒速の気持ち悪さ
が。そうっすね。そうなんでしょうね。
いやー、やっぱそれだけやっぱ心捉えてるってことですもんね、この作品がリクさんにとってね。
嫌いになれないんだよな、
ね、うん。
繰り返し見る結果好きになっていってるっていう作品の一つではあるんで、あえてよかったねと思うもん、最後またこれ。
やっぱり。まあね、そうね。まあ。次本当にちょっとどういうふうなものを作るか楽しみではありますよね。
楽しみではあります。
絶対その同じようなものは作らないはずなんで。
そうですね。いや、わかんないですよ。全部一緒っていう声もありますから。
あ、まあまあ。
確かにって思わなくもないですよ。
だからまあ、その、プロットというかね、その講師の部分は一緒の
でも言われても でもねあれなんですよ、その一緒っていう人たちに僕言っておきたいのが、一緒でないと怒る人たちもいるんですよ。
わかる、
めんどくさいことに、
わかる、
おい深海らしくないじゃないかって言い出すやからがいるんですよ。そう、
君そんな子じゃなかったはずやろっていう人、
そうそうそう、怒り出す人たちが別にいて、そっちの方が実はすごくめんどくさいんですよ、深海さんにとっては多分。
そうでしょうね、ね、そうですね、うん、足を引っ張る存在では
ある。それが多分僕とかみたいな人間なんですよ、これ違うとか。
ここで会ったらあかんやろって。
そうそうそうそうそうそう。
言うから。
会うとこはもうあと、もうあと、ここで会ってしまうよりは、ここでこうして、こうして会えない方がいいとか言い出す彼からがいるんですよ。
僕らやないかい。僕らやないかい。
はい。ということで、天気の子、無事終わっていくみたいですけど、はい。皆さん楽しんだのかな。
多分聞いてたらこの二人気持ち悪いって思って
るんでしょうね。ょうね絶対そうやわ。ですよね。だからまあ肩透かしなんだろうなと思う。君の名はの勢いで見に来たこう一般ピープルを全部この映画で弾き飛ばしたところで好きなもん作るのかなっていうふうにもちょっと思ってるんで。
うん。ね。
月刊ムーとかわかんないでしょ、パリピー。
わかんないでしょうね。
ね
え。ムー何それって。で、実際に本屋で見たら、うわ、キモって言うんでしょ。
そうそうそうそう。これかって。
これかって。その T シャツを僕、富野先生と二人で買ったんですけど。
すごい。コロナ対応の新規カットですよ、スパスパさん。
あ、そうなの。
やっぱり、そうかなっていうのはちょっと思ってました。
アフターコロナのこの二人
っていう。っていう、生きていくしかないっていうメッセージ入れてますね。
ああ、
それってやっぱりすごく今の僕らには来るじゃないですか。世界はこんなに美しいのに。ね。
まあ、上手ですな。
上手ですね。
上手ですな。
だから、うん、アフターコロナであり、ウィズコロナでありっていう。だから、すごく僕、天気の子、やっぱりね、最近またもう一回見たときに、すごく今のコロナ禍にはぴったり来てるとは思ってたんで。
うん、だから、世界が変わるって話ですよね、うん、それを境に、ね。
そうそう、境に。だから、うん、正味の話、その、原発、
うん、
君の名はどっちか言ったら、その彗星が落ちてくるっていう話は、僕は原発事故と被らしてみたから、その原発自体がその事故でよって、その日本っていうのが変わるような気もしたんだけども、なんか変わらなかったっていうのが、そのまま延長できた中で、天気の子はもう沈めたじゃないですか、雨でドーンって、災害として、
うん、そうですね、
やっぱりそれが、今の、メッセージなのかなっていうふうにはちょっと思わなくもないんで、いやー、いいんじゃないんですかね、これはこれでって僕は思ってるんですけど、
うん、そうですね、うん、だから、早追うより、まだその辺のメッセージが入ってきやすいから、
入ってきやすいですね、
わかりやすいから
。早追うもおじいちゃんのやっぱり説教になってきてるんで、
やるし、ほんまにこねくり回して、そのペース、テーマすら見抜けない人が多いじゃないですか。
風立ちぬなんか超難しい映画ですからね。好きですけど、
あれ。まあ、まあ、もうね。
あれ、サイコパスの話ですからね、あれ、ただのね。
そうっすよ。
ただのサイコパスの話だよね。ね、あれ。
そう。他の人の考えは、ほんま理解できない人の話ですからね。
その感じとは、本当、最後のあのカットはスポンサー入らなかったよかったなって、ちょっと、ぼんやり音声消しながら眺めてたんですよ。バイトルって、バイトルのせいでどうしても気になるわ、ひながバイトしてた。
そここだわりますね。
強く。だね、なんか段ボール、カートに段ボール乗っけて移動してるんですよ。
はいはいはい、
コミケかなって一生思ってしまう人もいるんですよ。
個性かかってる。
あの箱の中が自分の同人誌やって、こう同人誌やったら自分でやってるからいいじゃないですか。税務関係だけちゃんとしとくのあとだと。
そうです
。ひなちゃんが同人作家として活躍してるって世界線ですよ。
なるほど。
私絵が描けるって言うたら、そうそう、私絵が描けるって言ってたのは、実はその伏線回収だったって。
なるほどね。
ね、うん、まあ、でも本当、 なんやかんやでやっぱり、まあ、なんていうんですよ、3日はとりあえず僕は話題作やってほしいですね、こういう形で。
まあ、そうですね。まあ、その、テレ朝は、この新海誠をゲットしましたからね。
ね。
そうですよ。テレ朝のが放送枠でもずっと来てるじゃないですか。
そうですよ。
ね、
うん、大きいですよ。あの、日テレがジブリを牛耳ってるのと、
ね。牛耳ってるのと一緒でね。うん。まあ、今後はあれなんじゃないですか。
ね、
たぶん、正月のね、こう、風物詩になれば、それはそれで面白いかな。
面白いかなと思いますね。はい。そんな感じで、天気予報を。
来年の3日また2人でキャッキャ言うて
る。言うてるかもしれないですね。
気持ちの悪い。
ね、うん、はい、はい、ということで一応なんとなく天気の子が放映されてるリアルタイムで撮ってみるということで撮ってみたんですけども、
ね、
はい、あ、こういうの気持ち悪いという単語があちこち出てきたかと思うんですけど、はい、
自覚はしてますか？
自覚はしてます。
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 まあ、今年またね、一年よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、はい。はい。じゃあ、そんな感じで。
はい。